皆さんこんばんは、ペルペルペルです。さて、今回はですね、ペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、少しでも皆さんにお役に立つ情報を提供できたらいいかな、みたいな、そんなシリーズなんですが、さあ、今収録しているのは、11月の21日月曜日から、22日火曜日に日付が変わろうとしているところなんですけれども、11月も下旬を迎え、まあ、世の中ですね、世間の方も少しずつクリスマスの雰囲気も出始め、まあ、ペルペルはですね、近くにイオンモールがあるんですけども、イオンモールに行ってみると、やっぱりクリスマスの大きなツリーもありますし、今ブラックフライデーとかも行われ始め、まあ、だんだん師走やな、みたいな、そんな感じの雰囲気も味わうことができ、まあ、花屋さんに行っていますと、まあ、ゴールドクレストもですね、結構クリスマスバージョンに飾られたり、ポインセチアの花も出始めたり、クリスマスのリースも、いろいろですね、飾られ始めたりみたいな感じで、少しずつ、まあ、ちょっと、なんでしょう、ハロウィーンのですね、雰囲気とはまた違って、ちょっとしんみりとした雰囲気もありつつ、まあ、一年の、どんな感じやったなってことを振り返りもできるし、みたいな感じの気分でクリスマス、味わったりしてるんですけども、まあ、ペルペルの方はですね、まあ、週2ペースで、まあ、ユニバーサルスタジオ、USJ の方に行って楽しんでるんですけれども、USJ の方でも今ですね、だんだんクリスマスのショーに変わったり、そのクリスマスの飾り付けがされたりとしてまして、まあ、今、ペルペルの好きなですね、ハローキティ、ハピネスブラスバンドの方でもクリスマスバージョンのショーに変わり、最初はですね、通常のショーといきなり変わったもんで、なかなかですね、ちょっとあれ、えらい変わったもんだな、みたいな感じで思ってたんですけども、だんだんこう見てるうちですね、こう本当にクリスマスの雰囲気も味わうことができ、その、このショー独自のその楽しみというか、味わいというか、確かに通常のショーはですね、こう音楽聴いて、こう涙ほろりんみたいなところもあるんですけど、今回のショーはですね、結構どっちかというと、まあ、親子で見たらほっこりするかな、みたいな、そんなショーの作りで明るい感じのショーで、まあ、それはそれでクリスマスの明るい部分を見ることができて、それはそれでいいんですけども、でもですね、夜になると、やっぱりですね、こう3年ぶりと言いますか、もうずーっとやっぱコロナもあって、しばらく、まあ、なんでしょうね、こう、閉じられていたユニバのクリスマスと言いますか、ちょうどですね、ペルペルその、この間先週の金曜日に行ってきまして、金曜日ですとですね、まあ、夜の7時に、まあ、もう、パークが閉まってしまいますので、5時になってくると、40分間にかけて、光と音楽の、まあ、スペクタル空間みたいな感じで、クリスマスソングが流れ始めて、夕暮れのグラマシーパークが、すごくですね、こう、クリスマスツリーの、色がですね、こう、音楽とともに色々変わっていくんですよ。赤になったり、青になったり、で、緑になったり。で、横の建物には、プロジェクションマッピングでダイナミックなそんな感じのですね、ショーが演出されつつ、音楽を聴いて、ね、この音楽なかなかいいんですよね、これまた。しんみりとして。昼間のですね、ハローキティ、ハピネスブラスバンドの方の明るい家族で楽しむようなクリスマスの雰囲気もいいんですけれども、この夜のですね、スペクタルオブライツっていう、まあ、一応ショーになるんですけれども、これはですね、結構皆さんぜひ行かれる方がいたら、じっくりとアスファルトに座って足伸ばして、もう音楽のシャワーを浴びるみたいな、音楽と光のスペクタルのショーを浴びるみたいな感じで、もうぜひいろいろですね、思い出してください。この3年間コロナもあって、まあ、いろんな、普段の生活とは違う変化があり、その中で、いろいろこう、苦しかったこともあったし、苦しみながらも前に進まんといかんから、なんか自分なりに工夫したり、まあ、ペルペルの場合です。学習塾やってましたからね。まあ、初めて、休業要請を受けて、塾したらあかんで言われて、で、塾開けなくなって、 ねえ、最初どうしようかなと思ってて、それでもなんとかやらないと前に進めませんから。YouTube の動画公開で、数学の授業、子供たちが限定公開で見れるように、その動画見ながら勉強してもらえるようなことをやったり、コンテンツを作ったり、英語については、このネットラジオのノウハウを使って、英語のラジオ講座みたいなコンテンツを作って、それで聞いてくださいね、みたいなことをやったり、あるいは、ズームを使って、個別指導の子供たちには、指導をやったり、まあ、いろいろうちもですね、ほんまにこの、なんでしょう、この、コロナがあった時に、もがきながらもですね、しっかりと、まあ、前進もできたんちゃうかな、と。まあ、そんな苦しかったけれども、でも、認めてくれる、らっしゃる方は、ほんと認めてくださって、で、ありがたい応援の言葉をもらったりしながら、やれることができたなーってことも、その、この5時からね、40分間行われたスペクタルオブライツの、クリスマスの光のイリュージョンと、で、音楽を聴きながら40分ありますから、今ちょっとやっぱ振り返っていろいろ、しんみりできるんちゃうかな、みたいな。このしんみりできる時間が皆さんに、すごい、おすすめやなみたいなこと思ってまして、まあ、明るいだけが明るくて楽しいだけがですね、クリスマスじゃなくて、やっぱりちょっとしんみりとしたそういう、特に今年の場合はですね、コロナいろいろありましたから、コロナもあって3年いろいろありましたからね、そのあたりの、まあ、就活というか、まあ、ちょっと振り返ってみて今どうかなみたいな、そのあたりを思うにはちょうどいいという感じじゃないかなと思うので、これぜひですね、もう皆さんにまあおすすめしようかなみたいなところを最初にこう話をしときまして、さて今回もですね、ペルペルの一人喋るということですから、やっぱお金の話もしていこうかなみたいなところで、今ですね、ちょっとやっぱりこのお金の話をやっぱりしっかりとしていって、まあ、今一番何をやりたいかと言いますと、やっぱりお金の部分が一番こうなんでしょう、皆さんに対してペルペルがお送りする情報としては一番こう価値のある役に立つものではないかなーっていうのがありまして、でそういうところもあって今話をしているところでして、でちょうどですね、この間も言いましたようにツイッターをね、今までこの SNS ってのはあんまりペルペルこれしっかり使いこなしてなかったんですけども、このツイッターってなかなかやっぱりいいなーってことを最近思ってまして、まあまあそのイーロンマスクがツイッターを買いましたからね、まだこれからどう変わるかはわかりませんけれども、今のところはですね、これあれですよね、この今まではですね、こうちょっと中途半端な形で、ペルペルペルーサっていう、そういうアカウントでも出たんですけど、今はですね、ペルペルファイヤー生活という、そういうふうにもう一つですね、目的を、お金に関する情報を、まあ、主に置いて、皆さんに提供しようというところで、ね、今回こんな配当をもらいましたよ。実は、ペルペルこういう株、配当もらってますよ、と。もしよかったら皆さんも、この高配当株、ちょうどいい時に狙ってくださいと、マネーマシンとしておすすめですよみたいなところの情報を提供したり、あるいはですね、株主優待で、こんな風に、使ってますよと、この銘柄こんなお店に行ったりしてすごくねペルペル的には役立ってるんですよみたいなところを皆さんに、お伝えしたり、あるいはですね、まあファイヤー生活というところで、まあペルペルはこのやっぱりファイヤーとユニバのね、このユニカツと言いますか、まあこれって結構なかなか相性がいいと思うんですよ。ただ単にファイヤー生活してらっしゃる方は逆にですね、何したらいいかなみたいなところで悩んでらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ペルペルの場合ですね、まあ週2ペースで、まあ空き時間にユニバーサルスタジオに行って、でいろいろまあライドに行くというよりはショーを楽しんで、で、ショーを、まあ、ショーのキャストさんですよね。キャストさんのこともだんだん詳しくいろいろ分かってきて、で、その、キャストさんとですね、ツイッターとか、インスタとかで繋がって、 で、最近、その、キャストさんのインスタのですね、あれですわ。インスタライブも見たりしながら結構楽しんだりとか、そういう楽しみもできてきて、いろいろ新しい、そういう楽しみ、喜びとかも見つけることができて、非常に楽しんでまして、まあそういうのもあるので相性がいいかなってところなんですけど、まあ何の話してるかちょっとわかりませんけども、そういうふうにですね、とにかくまあ、あれさ、ツイッターでいろいろこう叫び始めますと、いろんな情報とかを提供し始めますと、ツイッターが勝手にですね、いろんなこう同じような、株主優待についての情報をやってらっしゃる方とか、後輩と株とやってらっしゃる方とか、ファイヤーの方とか、そんな方とこう、どんどんこう、繋がりやすくやってくれて、で、意外にですね、こんな感じで繋がりやすいやな、なんでこんなこと気づかなかったの、今さら、みたいなところで、で、その方たちと繋がって、まあ、フォローしていただいたりして、少しずつ、またこっちの方の広がりも見せていってるかな、それが結構楽しくて、そんな感じで、まあ、過ごしてまして、まあそういうこともやってるんですけども。で、まあ今ちょっとそのお金の話にじゃあ戻りましょうか。まあこの間からですね、皆さんにはこのラジオを使いまして、10月の26日やったかな ?26 日がちょうど権利確定日で、この辺が上がるけども、この辺はですね、結構いろいろ株価は上がりますけど、27、28ぐらいに下がりますよ、と。そのどっちかのところで銀行株とか商社株買われたらどうですかねってところで言わせてもらって、ねえ、この間はですね、皆さんに銀行株上がりましたよね、商社株も上がりましたよねみたいなところで、まあいい情報提供できてよかったかなというところなんですけども、あれ以降もですね、銀行株、商社株、まあ銀行株についてはですね、一時、11月の中旬に決算が発表しますから、決算発表したときに、もうこれで事実全部出尽くしたでってことで、下がっちゃうときもあるんですけれども、逆にその決算が良かったら上がっちゃうときもあるんですけれども、青空銀行がですね、結構めちゃ下がって、それでですね、まあ、どうなんかなーってところで、まあ、ベルベラスのときにですね、ツイッターの方で、いや、確かに買い場であるかもしれんけど、ちょっと買うのは青空銀行自体はやめてください。他についても全然買い場ですよ、と。青空銀行ちょっと若干気になるところがあるというところで、まあちょっと含みを持たせながら詳しくは言わなかったんですけれども、でもまああれ以降見てますと青空銀行まだ順調に値段が戻ってきてますので、まあそれほど心配することもなかったかなと。でもただそこで思ったのは青空銀行若干爆弾かかってるところはあると思う。これ、それについてはちょっと詳しくは言わないですわ。ちょっと、もしかしたら誤解かもしれないし、それについて言うとまたいろいろありますからね。まあまあ、勝手にペルペルが思って、取り越し苦労だったかもしれないんですけども、まあちょっとどうかなと思うとこあったんですけれども、でも、青空銀行やっぱり人気あるなってことははっきりしたと。やっぱり何やかんやだから後輩と株で人気があるので、値段は戻っていくんやなってことが、ここではっきりしたかな、というところで、まあ、皆さんにお勧めしました、青空銀行をはじめ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループ、三井住友トラストホールディングスかな。で、みずほ。で、ジャックス。で、このあたりについては、銀行株、また様子を見ながら、買います方向でいいマネマシンになるんじゃないですかね、というところで、まあ、今後も推しのまま続けていけたらいいんじゃないかなと思ってます。で、それ以後ですね、商社株についても順調に上がってます。だから商社株についても、このまま皆さん持ち続けて、らっしゃってもいいですし、また状況を見ながら買いましてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、それからですね、西松建設。これについても皆さんにお勧めしまして、で、まあ、ちょうど、そこぐらいのところでペルペルも買うことができ、で、皆さんにもそれで、もし買われたことがいらっしゃったら、その、あとですね、少し若干ですね、上がるかな、下がるかなってところで、ちょっとこう、いろいろ、揉み合ったと言いますか、なかなか上がれへんな時あったんですけど、最近はちょっと、徐々にガッとこう、伸び始めましたから。これもこのまま、まあ、持っておかれた方がいいんじゃないかな、みたいなところで、いい感じだ、なったんじゃないかな、と。で、それから僕が皆さんにお勧めしたのは、ペルペルがですね、いつもヤフーファイナンスで、ペルペルはですね、どっちかと言いますと、めちゃめちゃ人気のある株というよりは、力はあるんやけれども、最近ちょっと人気なくしてるで、と。どうしたん?大丈夫?でも、ペルペルは見てるで、と。あなたの力認めるから、応援するで、っていうところで、 ヤフーファイナンスの、あの、年初来安値とか、あるいは値下がり率とかを見て、で、そこの銘柄を見つつ、あ、この株は、今は元気ないけれども、めちゃ信用できるわ、というところで、JAC リクルーティングやったかな、リクルートか、ちょっと待ってね、JAC リクルートってところが年初来安値で出たから、とりあえずこれ今買いますわ、というところで、買って、ちょっと待って、はっきり言うときますわ。JAC、あ、ちょっと待ってくださいね。JAC で出るんちゃうかな、これで。まあ、Yahoo Finance の方で見てるんですけども、JAC リクルートメント、で、これが2124で、まあ、配当の方はですね、そんなにめちゃくちゃ高いわけではないと。3.22%。80円一株あたり配当なので、100株持っておられたら、8000円ですか。で、この間、ベルベルがですね、この、年初来安値出てますよって言った時には、11月の15ぐらいだったかな、15か16ぐらいだと思うんですけど、2300円ちょっとぐらいまで下がって、で、そっからですね、今、2488円まで上がってますから、ぐんと上がって。まあ、配当よりも、これはですね、どっちかというとスイングトレード的なところで、やるかもしれないという感じで持ってまして、まあまあまあ、でも順調にこちらも上がってるので、もし、一緒にペルペル言ったんで、信じて買ってくださった方についても、まあまあ、良かったんじゃないですかね、みたいなところで。まあ、一応ですね、皆さんに、おすすめした銀行株、商社株、で、西松建設、JAC リクルートメント、でから、あと、相性のいい株ですよってことで、タマホームとか、で、あと、イオンモールとか言わせてもらいましたけど、これについては順調に今来てるんじゃないかな、というところで、持たれてらっしゃる方は、そのまま持ってらっしゃって、まず下がった時には買い増しされて、もういい銘柄なんで、そのまま持っておかれたらいいんじゃないかな、みたいなところで思ってます。で、今日ですね、11月の、21日月曜日、なんとですね、日本郵政がですね、めちゃめちゃ上がってまして、6178日本郵政というところで、これがですね、日本郵政っていうのが時々ですね、なんかちょっと材料が出てきてガッと上がるとこあるんですよ。ちょっと一昔前で言いますと、野村証券となんか提携するでみたいな話が一回出てガッと上がった時があったんですけど、いやいやいや、提携、そんなことないですよ。やめます、みたいな感じで、また元に戻ったり。で、つい、この間でしたら、楽天と、またちょっと提携するで、みたいなところで、ガーッと上がっていって、でもそれをまた、急にまた熱冷めて下がったり、みたいな。そんな感じがあって、とかくですね、この、M&A と言いますか、ちょっとなんかこう仕掛けたいかなっていうのが日本郵政にはありまして、時々上がるんですけれども、で、今回も、まあ、もしかしてそれなんじゃないかなってところで、ペルペルですね、前場の方で上がってましたんで、ほんで、まあ、結構持ってたんですよ。っていうのは、下がっていったりしてたんでね、下がっていって、てたんですけども、日本郵政っていうのは元やっぱりこう国有の会社ですから、で、まあ、潰れることもないし、で、配当の方はですね、結構安定してるんですよ。だからそういうことを考えると、まあ、値段下がっても逆に買い増していったら利回りが高くなりますから、まあ、それはそれでいいかな、潰れへんしみたいな感じで結構な数持ってまして、それがですね、今ガーッとまた上がってきてまして、で、全場で打ったんですけども、なんと5話でもそのまま上がり続けて。でもその理由が分かれへんみたいな。なんでやねん。なんでこんな上がってんねんみたいな。でも、その、今までの経験でいきますと、この日本郵政っていうのは、その、ちょっとなんかこう、材料を作りたいってことでガッと出すんやけど、結局それが長く続けへんみたいなとこあるんで、まあ今回全場で打って、5話でもう一回見てから打った方が良かったのかもしれないんですけども、まあここはですね、まあ明日以降の様子見て、まあどういう風な判断になるか分かりませんけど、まあまあ打ってよかったかなと。まあ利益もそこそこつきましたし、で、これで、でもここで大事なのはね、年末ぐらいになってきますと、利益が出てもまたこれ結局 税金で持っていかれますから、この税金をですね、減らすためには、自分の、あれなんですよ、この、含み損になってる銘柄と一緒に売って損切りするみたいな感じをやった方がいいっていうのがあって、で、こういう時に、実はですね、ペルペル前々から、これも、状況来たら売るかなと、ね、今日ちょうど、いい感じでまた上がってたので、上がってもめちゃめちゃ上がったわけじゃないですけど、上がってたこともあったんで、で、ちょっと待ってね。どの株を抱き合わせで売ったのかと、ちょうど日本郵政はまあまあそこそこまずまずの、まあ、プラスで売ることができたんですけど、マイナスの方も、ちょっと、売っときたいなぁ、みたいなところで、今日売ったのは、6093、エスクロー AJ というところで、まあ、どんな会社かと言いますと、ちょっと待ってよ。6093で、これはね、一応サービス業で、金融機関からの BPO 業務受託と不動産関連業務のエスクローと第三者帰宅が両輪となってまして、この会社ね、ペルペルはだいぶ前に買ったんですけど、なんで買ったかというと、株主優待で結構値段が安いのにクオカードがもらえるってことで利回りが高かったんで、で買ったんですけど、すぐにやっぱりやめますわみたいな感じでやめて、そういうところで一回騙されてましてね、そっからずっとまあ持ち続けて、ね、含み損になってて、そのまま置きっぱなしで、もしかしたらなんか材料が出て上がる可能性もあるし、もしかしたら指定が入ってねガーッと上がる可能性もあるので、まあそういうの見ててもいいかみたいな感じで、まあ置いといたんですけども、今回ですね、ちょうどなんか、なんかわからないですけど、なんかその噂によると、なんかこう特許を新しく取得したでみたいな、なんかいい発見があったでみたいな、そんな情報が出回って、今日ガッと上がったんですよ。でそれもあったんで、まあ損失が減ったってことと、まあでも福井さんあるんですよ。福井さんあるから、まあ日本郵政が結構まずまずプラスになったんで、それを売り、で、エスクローエージェントについても、まあまあ今までガー下がってたけど、それがなんか特許取得で材料が出てちょっと上がったものの、まだ含み損があるので、これを抱き合わせにしてやったらちょうどええわみたいな感じで売りまして、で、そっからそれで売って、そのですね、ちょうどいい感じで、損、まあ、利益も減らして、で、その後、日本郵政のこの、結構な株持ってましたから、資金が結構あったんで、これを、振り替えることできないかなってところで目をつけたのが、やっぱ通信株だったんですよ。最近通信株が結構値下がりになってまして、まあまあ、NTT、ソフトバンク、KDD と、あるんですよ。KDD はすでに持ってますし、ソフトバンクもすでに持ってますし、NTT もどうかなと思ったんですけれども、まあ、NTT についてはですね、確かに、値上がりは期待できます。ちょっと最近通信株全体が元気なくて下がってましたからね。だけど、その、利回りがそんなに高くなくて、まあ、利回りで言えば、ソフトバンクの方が圧倒的に高いと。っていうのは、ちょっと待ってよ。今、具体的に言いますと、開けてみますわね。ソフトバンクについては、普通の、あれですよ、電話のソフトバンクの方なんですけど、ちょっと待ってくださいよ。ソフトバンクは9434なんで、9434。で、ソフトバンク情報通信で 5.82%。一株配当86円で、100株やったら8600円というところで、これは高いなと。日本郵政の方が、これ利回りが、配当利回りが、 4.73% ですからね。ソフトバンクが 5.82% ですから、圧倒的にソフトバンクの方が利回りが高いので、この日本郵政利益だけ出たところで売って、それをソフトバンクに振り替えていけば、まあまあ、プラス前進したんじゃないかな、みたいなところがありますので、しかもですね、ペルペルの場合、このソフトバンクで実はあれですわ。ソフトバンクと、ソフトバンクの、普通に投資してる方ですよね。ソフトバンクと、ソフトバンク G の方。ソフトバンク、グループの方ね。こっちの方とこう分割して、IPO でソフトバンク上場した時に、もうそれも買ってるんですよ。ちょうどそれ。IPO が当たったというかね。これはあれなんですよ。IPO って結局何やかんやだから、ネット証券ってなかなか当たらないじゃないですか、IPO って。ねえ、だけども、その、対面の、まあ、ペルペルの場合には、三菱 UFJ モルガンスタンレー証券と取引がありますから。そこで、まあ、その営業の方と仲良くなって、ね、営業の方の、ちょっとプラスになるような、商品も買ってあげたりしてると、IPO をですね、優先的にいろいろこう、教えてくれるんですよ。こう誘ってくれるんですよ。だから、いい時にいろんなものをくれるんで、まあ、ソフトバンクもそれで誘ってもらったんで、やったんですけども。ソフトバンク、でもこれ、何回だから1500円で買って、でも今また1477円今日のね、昨日の終わりでですから。だから、それで、安なってますから、ちょっと含み損抱えてるんですけども、でもこれ、すごい利回りが高くて、非常にマネーマシンとしては優秀なので、で、それで、この、日本郵政を売って、それを今、ソフトバンクに今、買ってると。で、だけどもね、これ、一気に買ったら、ダメなので、これ、今度はやっぱり、小分けしながら、もしかしたら今日買った方が、全部買った方が得だったかもしれませんけど、それはもう、しょうがないですから。そんな感じで、ソフトバンクを小分けにしながら、またちょっとずつ買っていこうかな、みたいなところで、今はですね、振り分けていて、今日は、それで成功したかなと。だから今日はですね、まあ、これもまたその年末にかけて、まあ、断捨離的なところで皆さんにこれおすすめですよってところで、まあ、ペルペルの場合は日本郵政がなぜかわからんけども今日エラー上がってたと。で、まあ、含み益もあるから。まあまあまあ、そろそろそんなにですね、今回の条件なんか知らんけれども、また、肩透かし食らってガーッと下がる時もありますから。まあ、それやったら、もう一旦ここで、見切りつけようかと。一旦ここで、売っといて、利益確定して、で、その利益には税金がかかってきますから、その税金を減らすために、今までの含み損の銘柄の中で、今日なんか知らんけど、資格取得とかでなんか材料出てるで上がってるでみたいになってた、株を抱き合わせで売って、で、それで、その、日本郵政の、余ったお金で、今度は日本郵政よりも、配当利回りの高いソフトバンクを買い始めましたよ、みたいなところで、まあ、こんな感じで、買い替えというか、断捨離というか、されるのも、年末にはおすすめかなーっていうところで、皆さんにお伝えしとかなーっていうふうに思っています。で、あとですね、今後、ちょっと最近思ってるのは、結構今日ですね、見てると、割とガッと最近上がってる株があって、で、例えば今、まあ、日本郵政もガッと上がってったっていうのはあったんですけども、ほんで、その、ペルペルのですね、その、いつもちょっと悩まされてるというか、この、含み損抱えてたこのエスクローエージェントジャパンについてもガッとこう上がったり出てたり、あるいは最近ワタミもですね、なんかガッと最近上がってたり、結構とかくですね、ガッとこう、上がってる株が多いなーってところが見受けられて。まあ、これひょっとしたらなんですけど、もしかしたら今これ、誰かが意図的に年末ラリーに向けて仕掛けてないかなーみたいな。でもこれはですね、こんな風に仕掛けても、アメリカ次第のところがありますから、アメリカが大きくまた下げる時があったら、こんな風に日本で仕掛けてても結局はまた下げ上司に釣られていくだけであって、どうなるかはわからないんですけれども、まあ、今日今、ニューヨークダウ今開いたところなんですけど、若干ちょっと下がってるところがあって、まあ、でもこれまた、 日本の明日の朝になったらどうなってかわからないから、何とも言えないんですけれども。でも、アメリカ次第なんですけども、なんかちょっと煽るような感じで、株価、ちょっと浮き足立ってますよ、と。で、この浮き足立ってくると、結局はですね、年末ラリーが前倒しで早くなる可能性があると。で、そうなってくると、これはですね、逆に、ペルペルの場合は、商社株は売るかもしれないな、と。いうのはちょっと思っているところがあり。で、もう一回、前倒しになるってことは、年明けした時にガッと下がる可能性があるってことですから。その時にもう一回商社株を拾おうかな、みたいな、ところもありなんじゃないかな、みたいな、ところを考え始めてまして、まあこれはですね、まあ、作戦の一つというか、まあまあ、心の準備というか、どうなるかはほんまにわからないです。だから、まあ、皆さんもですね、もういろんなことを想定しながら、まあ、その流れに応じて、まあ、自分なりのね、なんかこう、答えと言いますか、そういうのをこう、考えておかれると、結構、楽しいし、面白いし、自分のその投資の力も伸びていくんじゃないかな、みたいな。ところで、当たる、外れるは、これはもうわからないですけども、まあ、そういうことも頭に置きながら、まあ、ちょっとですね、まだ相場と向き合っていけたらいいかなって思っています。まあ、最後まで聞いていただいてありがとうございました。まあ、最初に戻りますけれども、皆さんもしよかったらですね、ユニバの3年ぶりのクリスマスの光と音楽のスペクタルのショーかな?これで、ちょっとしんみりといろいろこう思い出されて、じーんとしてもらえたらどうかなみたいな。ね、ここが唯一の泣きどころじゃないかなと。確かに楽しいショーもそれはそれでいいんですけども、だからですね、ちょっとこう、やっぱり年末、ちょっとしんみりとじわっというか、そんなところで、こう、自分なりのクリスマス年末を迎えられるのをおすすめなんで、それももしよかったらですね、楽しんでくださいねってことを言って、今回の放送を終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさいませ。